感謝します。主の御言葉を共に受け取ってまいりましょう。先月まで、先週は先月です。そして先々月まで神の時ということについて私たちは受け取ってきました。クロックにあるクロノス、皆に等しく、チクタクと刻まれるその時間に流されて生きていくのではなくて、神の定めた時、カイロス、主ご自身に導かれて共に進もう、歩んでいこうではないか、そのように主は私たちにお語りくださいました。その神の定められた時というのは、神様の心を求めていく時に神様の方で開いてくださる、そして物事、出来事を起こす順番まで、その時もまた出来事の順番も神様の方で最善の時に最善のことをなしてくださる。だから神様の方で全て導いてくださるのだから、神様の方で私たちにこうと語りかけられた時には、ああ後でしますではなくて、もう神様は最善の時に語りかけもくださっていますから、後でではなくてすぐに応答しようと語られました。そしてその応答する内容は何かというと、私のための歩みではなくて誰かのための歩みなんだ。エステルから今私たちが置かれているのはこの時のためであるの、あるかもしれない、主イエス様が語りかけてくださるのは、あなたがここにいるのはこの東の果ての、島国の世界、もうすぐ最大になろうとしている未伝部族の中にあなたを置いているのはこの時のためではないのか、そのように私たちが聞くときに、主よ私たちを用いてください、すべてをお捧げします、そのように私たちは応答して歩んでまいります。先週石井先生を通してそのように応答したいものに聖霊の火が下されるのだ、その祭壇の火を消してはならない、燃やし続けなければならないと私たちを導いてくださっています。今日この流れの中で牧先生の方から新しいというテーマの中で主に導きを感じるので取り継いでくださいと言われて、私自身も先月の祈祷会の中で本当に主に強く示されて、新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れなければならない、新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れなければならない、その語りかけを受けながら、まあ、私も導かれていますので、今日御心と信じてこのテーマ、今日はすべてが新しいというテーマで取り継がせていただきます。司法の中にレジュメを入れさせていただきました。主にライフグループなどで後で、用いていただければと思っております。前の方にもスクリーンでレジュメ出ますので、いつも通りの確認の仕方をすることができます。今日は見よ、すべてが新しい、ナンバーワンとして新しい契約に生かされるというテーマで取り継がせていただきます。第2コリントの5章のところ17節で、誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです、古いものは過ぎ去って見よ、すべてが新しくなりましたとあります。古いものは過ぎ去って見よ、すべてが新しくなりました。アーメン。これは洗礼式の時などでもよく聞きます。では何が新しくなったんですか、何が変えられたんですか、新しくなったんですか、そのことについてもう皆さんお分かりの部分も多いかもしれませんが、御言葉からもう一度組み出して確認して、変わることのない御言葉の真理を、まあ、受け取って共に歩んでまいりたいと思います。ルカの福音書の22章を一緒に見ましょう。17節から20節までをご一緒に朗読したいと思います。ルカの福音書22章17節から20節です。この前の箇所で14節のところで、さて時間になってイエスは食卓に着かれ、使徒たちもイエスと一緒に席に着いたと書かれています。時間になって、とこの時間になってという言葉は、まあ、神の定めた時、カイロスという言葉が使われているわけではないんですが、杉越の子羊がほふられるべき時間、もうこれも神様の定められた時が来ている、まあ、そのことが記されています。 神の時が来たのだ。そしてイエス様は一緒に食事を弟子たちと一緒に食事をしているのだ。その流れで17節から20節までご一緒に朗読したいと思います。3、はい。そしてイエスは杯を取り、感謝を捧げて後言われた。これを取って互いに分けて飲みなさい。あなた方に言いますが、今から神の国が来る時までは、私はもはやブドウの実で作ったものを飲むことはありません。それからパンを取り、感謝を捧げてから裂いて弟子たちに与えて言われた。これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後、杯も同じようにして言われた。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約です。アーメン。イエス様はこのように過ぎ越しの食事の時に宣言してくださって、そして十字架にかかり、罪の結果、その呪いの最終結果である死を自分で受けてくださって、罪の呪いをすべて受けてくださって、その代価を支払い、罪に変えて永遠の命の祝福を信じる者たちにお与えくださる、その道を十字架によって開いてくださいました。先ほど献金のお勧めの時に斉藤兄弟が言ってくださった通りです。イエス様がその御業を、その十字架の御業をして、この20節のところで言われているのは、これが新しい契約の成就なのだと言っているのです。イエス様が十字架でされたのは新しい契約の成就ということです。聖餐式の時にも第2コリントの11章がよく引用されて、これはこの杯は私の血による新しい契約という言葉を、よく聞きます。ではこの新しい契約とは一体何でしょう。どこにその条文が書かれているのでしょうか。契約の聖書の契約のテーマのお勉強みたいになってしまうかもしれませんが、聖書をざっくりこう、こちら側ですね、オンラインの方も見えるでしょうか。こちら側が旧約、こちら側が、新約、皆さんから向かうと右と左が私苦手なんですよね、すいません。こちら側とこちら側、旧約と新約、新しい契約はその条文はどちらに書いてあるでしょうか。こちら、新約、旧約、答えはいいですかね、兄弟姉妹の反応がなくて、オンラインの方の反応も見えないので、ここ聞くってことはそういうことだろうと思われていると思うんですが、そうです、新しい契約の条文、そのメインの条文は新約聖書には書かれていません。旧約聖書の中にそのメインの条文が書かれているのです。イエス様がなしてくださった、じゃあ何をその新しい契約でなしてくださったのか、一緒に確認します。エレミアの31章31節から34節です。エレミア31章の31節から34節。はい。見よ、その日が来る、主の御告げ。その日、私はイスラエルの家とユダの家とに新しい契約を結ぶ。その契約は、私が彼らの先祖の手を握ってエジプトの国から連れ出した日に彼らと結んだ契約のようではない。私は彼らの主であったのに、彼らは私の契約を破ってしまった。主の御告げ。彼らの時代の後に、私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうだ。主の御告げ。私は私の律法を彼らの中に置き、彼らの心にそれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。そのようにして人々はもはや主を知れと言って、おのおの互いに教えない。それは彼らが皆 身分の低いものから高いものまで私を知るからだ。主の御告げ、私は彼らの咎を許し、彼らの罪を二度と思い出さないからだ。アーメン。これがイエス様が成就してくださった新しい契約の条文です。ここだけではなくて、今日一緒に他の新しい契約のところも一緒に見ていきますけれども、31節に新しい契約を結ぶというふうに記されています。新しいというからには古い契約があります。それが今一緒にお読みしました32節に書かれている内容です。古いその契約は、私が彼らの先祖の手を握ってエジプトの国から連れ出した日に結んだ契約だ。出エジプトをした時に、モーセをリーダーとして神様は契約を結ばれました。律法を守り行うことができるならば祝福、守り行うことができなら、できないならば呪い、神から外れるならば祝福から外れる、結果呪いということですが、私の教えを、律法というと法律のように聞こえますが、どちらかというと父の教えです。私の教えるこの教えに従って歩むならば、あなた方も祝福され、あなた方を通してこの地のすべての民は祝福される。私はそうあなたを祝福したいし、あなたの後に連なるすべての国民も私は祝福したい。だから私はこう教えるんだよ、それを守ることができるように願っているよ。しかし、結果は、ご存知の通り、守ることは、イスラエルの民は守ることはできませんでした。契約はすべて血を流すことによって結ばれます。古い契約、モーセの時にも、モーセは大牛の血を取って民に注ぎかけて、これが契約の血だというふうに出エジプト記の24章8節のところで宣言しています。この時に民は何と言ったかというと、あなたの言われたことは皆行いますって宣言したんですね。あなたの言われたことは皆行います、そうしたかったと思うんですよね。でも民は結果的にはすることができませんでした。教えはあったんですが、それを行う力は伴って付与されなかったからです。ですから33節以降書かれていますように、私はその教えを、33節、イスラエルの家と結ぶ契約はこうだ、私は私の律法を彼らの中に置き心に書き記すんだ、私の教えをもうあなた方の中に書き込んじゃうからね、心の中にそれ入れちゃうからね、それができるように私の方でしちゃうからね、という新しい契約を与えてくださったのです。そして、咎が悪い思いの結果してしまった行動の罰も許す、もう罰を与えない、そして神に逆らう罪、もう神様なんていらないとしたその罪も、もう私は忘れた、思い出さない、そのような新しい契約を与えるというふうに神様が言われました。この成就がイエス様の十字架です。私たちの古い契約は、私たちにとっての古い契約、これを守り行わなければいけないんだ、こうしなければ、私たちの表現ではクリスチャンらしくないとか、こうしなければ神様は喜んでないとか、その律法で文字で縛られる歩みは私たちにとっても古い契約です。それらはもはやイエス様によって過ぎ去ったものであることを感謝します。だからといってその律法を守り、神様の教えを守り行わなくていいのではなく、逆に守り行う力も神様の方から付与されて、私たちはその言葉が書き記されちゃって、その言葉を行うことができる力もともに、イエス様の十字架によって下られた聖霊によって私たちに与えられている、この新しい契約を私たちは生かされているということを改めて覚えて、主に感謝しようではありませんか。古い生き方、古い契約に私たちは生きてはいけません。生きてはいけないというか、生きることはできないんです。そんなことをしても私たちに力はない。それがイスラエルの民の歩みの証明だからです。しかし、主を呼び求める私たちには新しい契約をイエス様が開いてくださって、その通りに私たちは歩むことができます。イエス様は私たちにとって、私たちにとってイエス様は主でしょうか？ イエス様は主ですか？オンラインの兄弟姉妹、イエス様は主ですか？アーメン、聞こえました。本当にこの告白をすることができるということ自体が新しい契約が成就しているということです。新しい契約が私たちのうちに成就しているので、イエス様は主と言って御言葉を守り行うことができるんですか？アーメン、できます。なぜなら私たちの力ではなく、神様の側で着せてくださる力によって、神様の側で主の教えを心に書き記してくださるので、私たちにはその御言葉を行うことができる。これが新しい私たちの歩みであることを感謝いたします。今日はこの新しい契約の中で大切な3つのポイントを一緒に確認したいと思います。レジュメにもありますが、第1番目はキリストの王国がこの地に新しく建てられるということです。エゼキエルの37章の24節から27節、エゼキエル37章24節から27節、ご一緒に朗読しましょう。前に出ました。はい。私のしもべダビデが彼らの王となり、彼ら全体のただ一人の牧者となる。彼らは私の定めに従って歩み、私の掟を守り行う。彼らは私が私のしもべヤコブに与えた国、あなた方の先祖が住んだ国に住むようになる。そこには彼らとその子らとその子孫たちとが常しえに住み、私のしもべダビデが永遠に彼らの君主となる。私は彼らと平和の契約を結ぶ。これは彼らとの常しえの契約となる。私は彼らをかばい、彼らを増やし、私の聖女を彼らのうちに永遠に置く。私の住まいは彼らと共にあり、私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。アメン。この最後の私は彼らの神となり、彼らは私の民となるというこの予言の言葉が使われているところは、新しい契約の内容が記されている箇所なんですけれども、私のしもべダビデがと書かれている、これはまあここでイエス様、メシア、ダビデの子イエス様と理解してください。新しい契約によってイエス様が、キリストが王となる、常しえに王となる、それが新しい契約であります。イエス様が成就してくださった時、イエスは主です、イエスこそ私の王です、このことが成就したのです。それは平和の契約であり、常しえの契約です。平和は契約です。完全な平和、そして常しえに変わることがない契約です。イエス・キリストが治めてくださる、神の国が打ち立てられていく、これが新しい契約であります。新しいという言葉、レジュメのところに書かせていただきましたが、ヘブル語の言語そのものが持っている意味、それは新しい、ニューという意味とともに、リニュー、更新するという言葉、更新するという意味も持っています。また回復する、修復する、英語ではリペアするという言葉も、ヘブル語の新しくという言葉と、もう変化形とかではなくて、もう同じ言葉で、新しいも更新も回復も一つの言葉でその意味を持っているのです。主が新しくされるという時に、それは回復する、リニュー、更新する、再び新しくするということも同じように意味しています。伝道者の書で書かれています。日の下に、神の前に日の下に新しいことは何もない、神様の前には新しいことは何もないと書かれている記述、神様の概念とも一致します。また愛歌の5章に書かれています。昔の日のように新しくしてくださいと作者が歌っているんですけど、昔のように新しくって私たちの概念だとなんか矛盾してますよね。でも神様の前にはそうなんです。昔のように新しくしてください。昔神様が最初に建てた、その通りに回復してくださいという意味です。 最初に神様が建てた神の国の雛形はエデン。エデンです。エデンで神様が王として全て治めていました。神様の言われた言葉の通りに全てなっていました。しかし人がそれに背いて、神様、あなたの言葉ではなく私が決める通りに生きさせていただきますと言った時から、この神の国が崩れて、そこに人はいられなくなって崩壊してしまいました。それをイエス様は再建する、私が再び王となるからねというふうに新しい契約で言ってくださっているんです。また新しいという言葉そのものが持っているもう一つの意味は、その言葉が最初に使われている意味は、王様が新しくなるときに、新しく王権が創設される、新しく王を、ね、王様を新しくしますというときに、この新しいという言葉の本質的な意味があるんです。つまり新しいと言ったときに、その新しいという言葉の持っている意味そのものが、王様が新しくなるということなんです。王様が新しくなる、主権者が変わる、主権者が更新される、それがこの新しいという言葉の意味なんです。ですから新しい契約と言ったとき、一番大切なことは、私たちの王が変わった、イエス様が私たちの王となられた、イエスが私たちの主となられた、これが新しい契約の中で本当に大切なことです。エレミアとルカで語られている新しい契約も、もうまさにその通りです。奪われてしまった神の主権、神の王権をイエス様は取り戻すよ、そのように言ってくださっています。古い、消えていく、そのようなものを王として、そのようなものを主権者として迎えていた時代はもう終わりだ。常しえに変わることのない平和の王が、平和の君が王として治める、そのような契約なんだよとイエス様が成就してくださっていることを心から感謝いたします。私たちの王はどんな王様ですか？本当にへりくだった王様です。聖書の中で先日も少しだけ分かちたんですが、詩編、少し開きましょう。詩編の145ですが、1節から13節、145の11節から13節のところにこうあります。彼らはあなたの王国の栄光を告げ、滞納の技を語る。こうして人の子らに主の滞納の技と主の王国の輝かしい栄光を知らせよう。あなたの王国は永遠にわたる王国、あなたの統治はいよいよ限りなく続く。アメン。ね、主の王国がこう宣言されているんですが、その前には8節9節です。主は情け深く、憐れみ深く、怒るのに遅く、恵みに富んでいる。主はすべてのものに慈しみ深く、その憐れみは作られたすべてのものの上にある。アメン。私たちの王は恵み深く、慈しみ深い王です。私たちの王の統治の方法は愛です。私たちの王の統治の方法は怒るのに遅く、恵み深い、これが私たちの王であることを感謝します。私たちの王はイエス様です。私たちの主はイエス様です。新しい契約によってそれが私たちのものとされていることを感謝し、ますますイエス様を王としてお迎えして、歓迎してイエス様を王として、主権者としてついていきます。私たちのためのイエス様ではありません。イエス様のための私たちです。アメン。この歩みを共に前進して、新しい契約によって導かれていきましょう。第2番目、イスラエルは主の計画の通りに回復する。イスラエルの家とユダの家とに結ぶと、エレミア書の31章31節に書かれているその言葉、その通りに受け止めます。先ほど斉藤兄弟が20年前のことを言ってくださいましたが、私20年前はアメリカに留学を、まあ、留学と言った方がいいかもしれませんが、しておりまして、一時帰国をしました。教会が前の街道からこちらに引っ越しますということで、一時帰国手伝って くださいというか手伝うですよねということで戻ってきたんですが、その当時その時に旧街道でその前に引っ越しの前にですね、子供と、子供って私の子供ではないですね、私が20歳の時ですから教会の子供とちょっとボールを蹴っていたら足の指がパキってなんか変になってしまって、で引っ越しを一つも手伝えなかったっていう20年前の思い出を思い出しました。またもう一つは、その20年前は、私はイスラエルなんてこの世から消えてしまえばいいというふうに言っていた、そのようなものであったことを本当に告白せざるを得ません。しかし今このように主が私にも恵みによって御言葉を開いてくださって、この新しい契約はイスラエルのためであり、イスラエルは主の計画の通りに回復しますと御言葉を取り継ぐものとして主が作り変えてくださっていることを心から感謝いたします。私たちの聖書に書かれている通りに、イスラエルはその通りに回復していくのです。恵みはまずイスラエルに与えられました。この契約もイスラエルの家とユダの家です。イスラエルの家というのは北イスラエルのことを指します。そしてユダの家というのは南ユダの王国のことを指しています。この北イスラエルはアッシリアという国に散らされて、占領されて散らされて、南ユダという国もバビロンという国に捕囚されてしまいました。しかし神様は両方ともちゃんと、私は私のイスラエルを回復するからねというふうに宣言しているんです。国を構成する要素は3つあります。主権、土地、民、この3つで国が成り立っています。主権、土地、民です。主権は第一番目で確認した通り、イエス、主が王となって治める。第二番目の土地、そしてその民、この両方についても主は、私はイスラエルを、私はユダヤを回復する、完全に回復すると宣言されています。イエス様が来られた時にもそのように宣言しておられる箇所、マタイの福音書27章の11節ご一緒に朗読しましょう。マタイ27章の11節3、はい。さてイエスは総督の前に立たれた。すると総督はイエスに、あなたはユダヤ人の王ですかと尋ねた。イエスは彼に、その通りですと言われた。アメン。また28節から30節もご一緒に朗読いたしましょう。28節から30節3、はい。そしてイエスの着物を脱がせて灰色の上着を着せた。それから茨で冠を編み、頭にかぶらせ、右手に足を持たせ、そして彼らはイエスの前にひざまずいてからかっていった。ユダヤ人の王様、万歳。また彼らはイエスに唾をかけ、足を取り上げてイエスの頭をたたいた。アメン。このイエス様が総督に聞かれたとき、私はユダヤ人の王ですか、イエス様は、はい、そうですとおっしゃられました。これがイエス様がこの地に来られたまず第一の目的であられることを確認しましょう。イエス様はイスラエルの民の王です。アメン。私たちの王でもあります、ね、私たちの主であってほしい思います。でもまずイスラエルの王であることを確認しましょう。そして父なる神様が自分の息子を、今28節から30節で読んだように、本当に金色の冠ではなく茨の冠をかぶらせて、右手に王剣ではなくて、王剣の杖ではなくて足を持たせて、その民からからかわれて頭を叩かれて、そのような形で、そのような形だとしても、父なる神は、それでも私はイスラエルを回復したいのだ、イスラエルを完全に私は戻したいのだと言っておられる父なる神様の情熱をご一緒に、そしてそこにあるイエス様の献身を一緒に受け取るではありませんか。私たちも主イエス様に本当に心を合わせてイスラエルを愛します。エゼキエルの37章、先ほど読んだ少し前、19節から22節お読しましょう。 エゼキエルの37:19-22です。3、はい。彼らに言え、神である主はこう仰せられる。見よ、私はエフライムの手にあるヨセフの杖と、それにつくイスラエルの諸部族とを取り、それらをユダの杖に合わせて一本の杖とし、私の手の中で一つとする。あなたが書き記した杖を彼らの見ている前であなたの手に取り、彼らに言え、神である主はこう仰せられる。見よ、私はイスラエル人をその言っていたすべての諸国の民の間から連れ出し、彼らを四方から集め、彼らの地に連れて行く。私が彼らをその地イスラエルの山々で一つの国とするとき、一人の王が彼ら全体の王となる。彼らはもはや二つの国とはならず、もはや決して二つの王国に分かれない。23も、彼らは二度とその偶像や忌まわしいもの、またあらゆる背きの罪によって身を汚さない。私は彼らがかつて罪を犯したその滞在地から彼らを救い、彼らは私の民となり、私は彼らの神となる。アーメン。新しい契約では今読みましたように、土地もイスラエルに回復されると約束されています。また民も、今読みましたようにエフライムの枝というのは、エフライムは北イスラエルのことを表しています。そしてユダの方に、ユダの方にエフライムを継ぐと聖書が予言しています。その通りに、先ほど言った北イスラエルは散らされ、南ユダもバビロンに捕囚になりましたが、バビロンの地から戻ってきたユダが起点となって、散らされた北イスラエル、エフライムがそこに継ぎ木されて、継ぎ木というか加えられて一本の枝となって、イスラエルは今日も回復しています。この世界の情勢の中で、どうしてこのようなことと私も思い祈らせられますけれども、このような情勢の中にあっても、主は民を、散らされたイスラエルの民を返しておられる。一つの枝として、もうもはや二つの国に分かれないように私はすると、散らされたイスラエルの民を返しておられる。神の言葉のスケールの壮大さに本当に恐れおののきます。ウクライナだけではなく、ロシアからもこの情勢の中で、また他の国からもこの情勢の中でイスラエルに帰っている、ユダヤの民が帰っていると聞いています。そこに私たちは心合わせる群れとして、牧師先生を通して、まずイスラエルのために緊急支援献金捧げましょうと、他の兄弟姉妹が心合わせて応答してくださって、120万円を超える捧げ物を持って、主への心を捧げ、イスラエルの心を合わせてそれを捧げることができたことを心から感謝いたします。私たちは引き続き、イエス様がそこまでしても回復したかった、父なる神様がそこまでしても回復したかったイスラエルの完全な回復のために心を合わせていこうではありませんか。そのために取りなして祈っていこうではありませんか。主は必ず回復してくださる、その姿を見て、覚えて、先にビジョンで見て喜び祈っていこうではありませんか。第3番目です。主の教会は新しく作られ、生かされ、満ち満ちていきます。3番ご一緒に告白しましょう。3、はい。主の教会は新しく作られ、生かされ、満ち満ちていきます。アーメン。エレミアの31章の33節34節で、人々はもはや主を知れと言って、各々互いに教えない。それは彼らが皆、身分の低いものから高いものまで主を知るようになるからだと予言されています。その皆の咎を許し、罪を思い出さないと言っています。今まで見てきましたように、イスラエルがこの契約のまず第一の当事者です。そして旧約と新約で言ったとき、そのメインの条文は旧約です。しかし追加条項が新約の中に記されているのです。旧約聖書だけをどのように読んだとしても、 この新しい契約が異邦人にまで適用されるのだとはっきり読み取ることができる記述は旧約にはないのです。しかしイエス様が来られてその契約を成就していただいたら、あれ、イスラエル人だけじゃない、ユダヤ人だけじゃない、え、ユダヤ教に改宗した敬虔な方々ならいいんですか、いやそうじゃなかった、これ信じるすべてのものに開かれているではないかということが、イエス様が来られてその契約を成就していただいたら、その恵みがあんまりにもすごいので、旧約の中でははっきりとは分かりきらなかったのだということが新約に記されている。この新しい契約の追加条項が新約にたくさん記されていることを感謝いたします。エペソの2章の11節、今日一緒にいくつかありますけれども、エペソの2章11節を一緒に確認し、それが私たちにも適用されているということを受け取りたいと思います。エペソ2章の11節から15節まで、そしてその後19節ご一緒に朗読します。3、はい、ですから思い出してください。あなた方は以前は肉において異邦人でした。すなわち肉において人の手によるいわゆる割礼を持つ人々からは無割礼の人々と呼ばれるものであって、その頃のあなた方はキリストから離れ、イスラエルの国から除外され、約束の契約については他国人であり、この世にあって望みもなく神もない人たちでした。しかし以前は遠く離れていたあなた方も、今ではキリストイエスの中にあることにより、キリストの血によって近いものとされたのです。キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ち壊し、ご自分の肉において敵意を廃棄された方です。アーメン。19節に行きます。こういうわけで、はい、3、はい、こういうわけであなた方はもはや他国人でも寄留者でもなく、今は生徒たちと同じ国民であり、神の家族なのです。アーメン。このように旧約で書かれていたイスラエルのことが、私たち異邦人へもはっきりと、あなた方もそこに加えられていると聖書が、御言葉がはっきりと宣言していることを感謝します。そして何と言っていますか、二つのものは一つですよね、アメン、ね、二つのものは一つですよ、神の家族になったんですよって言ってるんですよ。あなた方も聖なる国民になったんですよって言ってるんですよ。私たちは言うならば養子縁組された、そのような存在でした。私たちはこの国の中ではどうあがいても、ここで記されている通り、もう神とは関係ない、約束から除外されて神もない人たちだった、望みもなかった。でもこの民の中に接ぎ木されて、この民の中に入ることによって、あなた方は神を知った。でも、あ、すいません、養子縁組ですから、あ、いや、すいません、あの、どうぞどうぞと言わなくていいんだと。私たちは、聖なる国民、神の家族とされているんだということを、心から感謝いたします。もう当たり前のように受け取って、イエス様私のもの、イエス様私のもの、アバーって呼んでますけど、それ本当はイスラエルのですから、と。イスラエルが妬みを起こすほどに、私たちは、ますます主を愛し、ますますこの家で、神の家で、神の国で、喜び、楽しんで、歩んでいこうではありませんか。神の国は新しく作られたもの、そのように以前は死んでいたものが、新しく作られたものが集められて召し出されているところです。その人たちは新しい契約によって生かされています。新しい契約によって私たちは命が与えられて生かされています。そしてここにますます神の家族が加えられてきてよいのです。アメン。このお父さんは、この家は本当にでかいので、私たちも加えられて、もう手一杯なので来ない方がいいですよ、そんなことは一切全くなくて、どんどん来たらいいじゃない、新しい契約の中に入ったらいいじゃない、どんどん来て構わないから、すべての咎は許され、すべての罪は思い出されないから、来たらいいよ、来たらいいよと、私たちはこの家に招いていく、その恵みが 与えられていることを心から感謝いたします。王国の中に加えられているものとして本当に喜び楽しんで、主の教会として共に喜び楽しんで前進してまいりましょう。古い歩み方は終わりです。年度も新しくなりました。あれができない、これができない、私は御言葉を行えない、やめてください。あなたには御言葉を行うことができます。主の霊によって御言葉が書き記されている新しい契約、それが成就しているのです。そのためにイエス様は死んでよみがえって御霊をくださいました。そして私たちはこの家で喜び楽しみながら、もっとこの家に来たらいいじゃない、もっと喜び楽しんだらいいじゃないと多くの方々を加えて、父なる神様の心を本当に受け取って招いていきたいと思います。今年多くの者たちが、イエス様が私の王でした、イエス様が私の主でした、私は帰る家がなかったけど私は帰る家を見つけましたと告白する者たちが私の周りで多く起こされていくことを信じます。私たちの本当のお父さんのところに帰るとき、すべての罪と咎が許され、病は癒され、束縛から解放されて、永遠の命の喜びの中に歩むことができるのです。主が治めてくださるからです。この方が王となって新しく王権が変わるからです。アメン。私たちの王がイエス様になってくださるとき、すべては新しくなるからです。アメン。最後ご一緒にエペソ1章の20節から23節、ここにも主権という言葉が出てきますけれども、教会に与えられていることを確認して宣言して、ご一緒にその後お祈りしていきたいと思います。立ち上がれる方はご一緒に立ち上がって告白しましょう。20節から23節まで一緒に朗読しましょう。はい。神はその全能の力をキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中からよみがえらせ、天上においてご自分の右の座につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世ばかりでなく次に来る世においても唱えられるすべての名の上に高く置かれました。また神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に頭であるキリストを教会にお与えになりました。教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方が満ちておられるところです。アーメン。ご一緒に御言葉に応答して祈る時間を持ってまいりましょう。